こんにちは。喫茶店でもう一杯の時間です。東京でライターをやっているみーこと
笹山でカフェをしているもっちーがお送りします。このラジオは喫茶店でもう一杯コーヒーを飲みながらもうちょっと喋りたいなみたいな、そんなゆるい話を配信していこうと思います。どうぞよろしくお願いします。
2人で兵庫県笹山にあるホベルというレストランに行ってきた話をゆるくお話ししたいなと思います。いや、このホベルというレストランがですね、すごい山の中にあって、運転してくれてありがとうございます。
いやいやいやいや、なんか曲がりくねった道の先にもめっちゃ細い農道みたいなところを進んで、急な坂を上がった先にある楽園
やった。なんかもう車降りた瞬間に、山に囲まれてる、桜待ってる、もう突然の楽園広がってました。
広がってたね。まあ、正直ちょっと行きにくいというか、車じゃないといけないところにあって、市街地からも離れてて、多分大阪から行ったら車でも2時間ぐらいかかるんじゃないかなみたいなぐらいのところ、笹山に住んでても1時間弱ぐらいかかるんじゃないみたいな感じのところにあるんですけど、
めっちゃ良かった、
ロケーションもいいし、ご飯もすっごい美味しくて。
美味しかった。いや、ご飯さ、いやちょっともうメニューを読みたい、メニューを音読させてほしくて。いや、美味しいご飯屋さんのメニューは音読してるだけでとても美味しい、幸せな気持ちになります。一旦食べたものメニュー読みます。
はい。
自家製ハムと新玉ねぎのサラダ。
美味しそう。
美味しそう。いや、美味しかった。自家製ベーコンと、あ、違う、これは食べてない。失礼しました。美味しそうやったよね、思った。アスパラガスと半熟卵のピザ。
美味しい。
美味しい。はい、次。スペアリブと自家製ソーセージの炭火焼き。
たまらん。
これめっちゃ美味しかったね。ちょっとこれはまた後で話す。デザート、紅八朔のクレームブリュレ。もう一個食べたよね。レアチーズ甘夏ソーズ。これズじゃなくてソースやと思うけど、多分レアチーズ甘夏ソーズに踏んでしまった気がするとコーヒーいただきました。いやー、メニュー読んでるだけでめっちゃ美味しい思い出が蘇る、
すごい口の中で美味しいが再構築されてる。
再構築されてる。さっきご飯食べたばっかりやのにね。
そう、
別ご飯を食べたのに。もう食べた順番から話すと、サラダね、なんかこのハムすごかったんだよね。
ハムも自家製やったよね、すごい大きくて。
いや、これはハムでは、私たちの思っているハムという概念を30倍にしたぐらい肉厚でジューシーで、
そうそう、肉厚。
え、いや、これサラダ頼んだんですけどって、私店員さんに間違えたかなと一瞬思ってでも合ってた。
多分、普通のハムってこうなんかギュッとみっちり、なんやろ、のっぺりしてる、
のっぺりしてる、薄い
薄いけど、そうじゃなくて、こうにお肉の繊維が見えるというか、
でほぼ肉だよね、あれ。
肉です。
肉です。はい、これは肉です。いや、肉でした。いや、なんかハムって結構つなぎというか、もうなんか鳴らされてる、 らされてる。
平地になってる
平地やのに完全に素材でしたね。
うん、
うん、
楽しかった。広大な大地みたいな
大地だった。いやしかもその上に新玉ねぎとミントを刻んだのが載せられてて、
それにね、なんかビネガーがすごい効いててさっぱりしてた。
そうだからなんか結構2人で頼んで、えハムというかこの肉塊のようなハムを2人で食べるということは1人何枚食べていいの、 3、4枚みたいな、こんなに食べたらもうメインディッシュじゃんっていうぐらいだったけど、うんうん、さっぱりいただけましたね。ペロリ
でちゃんとあのグリーンサラダが添えてある
美味しかった。
それもなんか生き生きした葉っぱ、わさび菜とか、うんうん、赤っぽいやつとか、
いやそれこそもうほんまに山に囲まれてて、山緑こう野の草たちを見ながら食べてるから、えなんかもう山食べてるみたいな目の前
あ、
うんうん、食べてる感じした。
そうでも確かにそのさっき言ってた玉ねぎと一緒に刻まれてるミントはそのホベルさんがあるお庭から積み立てのものを刻まれてて、う
ん、刻まれてた、積んではった。
野生味がすごい、
野生味すごかった。ほんまにちょっとしか入ってないのにあんなに香るなんて、野生の力。はい次、ソーセージじゃないな、アスパラガス、ソーセージ私すごいさっきから読みがち、
ソーセージ
美味しかった、ね、美味しかった感動しちゃった。いや次がアスパラガスと半熟卵のピザ、これがねピザ窯があるんだよね。
そうなんですよ、このホメルさんのすごいところが、うん、ピザ窯を自分たちで、うん、あの
作って
ある。さらにまあそのピザ窯がある小屋も自分たちで作ってるんですけど、
すごい、
そう自分たちでその薪も割って窯の火をそれで起こして自分で作ったパン生地というかまあピザ生地をそこで焼いてみたいな、
もうそのすごい手間暇。確かに薪ね、あの本当にお店行くと薪いっぱい積んであんの、うん、すごい量なの。
なんかその一連の食べるまでの流れがそこで完結してるっていうのがすごいなと思って、うんうん、
このねピザ窯で焼いたピザって多分食べたことある人いると思うんですけど、うん、あの耳うまい、
耳うまい、耳うまい、
耳うまーやし、もちろんもうアスパラガス、
そうシャキシャキない
っぱい乗ってる。
なんかちょっとあの、うん、穂先というか先のところは残してあって、うんうんうん、根元のところは薄くひらひらになったのがこう重なってて、その真ん中に半熟卵で、なんか思ったんやけど、ピザってこうソース&チーズみたいな、
うん、
それで生地食べるみたいなのが、うんまあ、主流っちゃ主流やけど、うん、このホベルさんのピザはなんかアスパラも主役やし卵も最高に美味しいし、
もちろん生地も美味しい、
うんでなんかそれを引き立てる量のチーズとか、うんまあ、なんやろソース、トマトソースとか塗ってないんやけど、うん、なんかこう塩味を感じる、
うん、絶妙、
オイル感とか
結構そぎ落としてるよね、
うん、
ギリギリピザというか、
そうそうそう、ピザ、いわゆるピザではない、
そんなにこう要素が少なくて美味しくなるものって不思議、めちゃめちゃ忘れられないピザになりました、
うん
うん、あとアスパラと卵という組み合わせは誰が見つけたのかわからないんですけど、発明、
ね、ベストフレンズ、
ベストフレンズ、いや正直卵にとってのベストフレンズは他にも結構いっぱいいてね、
そうね、
うまきとか、
うんうんうん、
あなんかちょっとうまき唐突すぎたけど具体例として、
まあ、
個いろいろいるやん、うんうんうんうん、卵とこれみたいな一緒に食べたら美味しいもの、うん、え納豆卵とか、
うんうんうんうん、
結構私の中で同じぐらいのベストフレンズ
応用性高い、
うん、高いけどアスパラにとっての卵って結構特別な存在すぎて、うんうん、なんか考えるとめちゃ切なくなってきたから次のやつ言っていい
大好きなソーセージの
話
何回ソーセージ前のめりで言ったか
そうね、メニューにソーセージから始まるものが結構上の方に書いてあったからちょっと
読んじゃった、
読んじゃった、間違えた。スペアリブのことは忘れないよ、はい、
ソーセージとスペアリブの炭火焼き、
これ肉だけやと思いきや感動ポイントがタケノコね、うん、タケノコとジャガイモと玉ねぎも一緒に炭火焼きされて盛り合わせされてるのがもう期待を超える、うん、超えすぎる美味しいポイントでした。
なんかねこの炭火焼きじっくり焼くので30分ぐらいかかりますって言ってて、うん、言って
たね。
でそのなんやろ、うん、ギュッと旨味が詰まってて、うん、余分な油は落ちてるけど旨味が濃いくて
旨味のせいが詰まってたよね、うん、中にね。
いやソーセージも自家製で、うんうん、スパイスとかハーブがすごい入ってて、
もう肉眼で確認できるほどのハーブたちがわんさかいらっしゃって、
う
ん、もそれがめっちゃインパクト大きかった、うんうんうんうん、ソーセージ、うんうん、スペアリブなんか野生だったね。
野生
あの山の中で食べるスペアリブって結構体験としてこうちょっとゾクゾクしちゃうかな。
なんか2人でシェアしたからフォークとナイフで切り分けたけど、あの骨ごとしゃぶりつきたい、
うんうん、あの犬になりたいと思ったあのスペアリブ、またホベルさんのスペアリブじゃなくてもそうなんだけど、あの骨付き肉見てると、
そうやね、
あの今一瞬犬になっていいですかっていう気持ちに毎回なる。
あの庭にスペアリブの骨放り出されたら、うん、わーわーわーわーって追いかけるよね。
追いかけるってぐらい人間の中のなんか備わっていないはずの野生がむき出しになるスペアリブでした。私初めて皮付きのタケノコ
を
食べた気がする、
うん、でもちゃんと処理されてて、ね、うん、
変なえぐみとか全然なかったよね、
うん、私はそのなんか姫皮っていうのかな、うんうん、食べれました。
あれ食べれたんや。
あ、ちょっと硬いかもしれへん。
めっちゃ綺麗にすってとてもってめちゃ、あ、結構タケノコって繊維質なんやなっていうのを観察してた、
うん、でもまあ確かにちょ、うん、ちょいちょい型というか、
うん
うん、
でもなんかこう理科の授業を受けているような観察してしまったよ。
生物
かな。
え、なんかその、うん、決して、うん、みずみずしさは損なわれてないけど、うん、あの先っぽの、うん、なんやろ、ひょろひょろってしたところはかなりこう、う
ん、香ばしく
焼けてて、う
ん、あ、そう、なんかタケノコって先にこうシュッと細っていくから炭火で焼くとその根元と先の全然香ばしさが違う、うん、なんか根元はほんとさっき言ってたみたいに水分感、
うん、
みずみずしさがあって、確かに酒に行くと違う食べ物になっていくような感じがするかも。すごいクリスピーな、
うんうんうん、
なんかちょっとスナック感あるよね。
確かに確かに、
うん、とんがりコーンの先、とんがりコーンの先にっていうかそれに先はないけど、タケノコの先を模してとんがりコーンはできているのかも。
違うのそうなのかもしれない。
なんかあそこがめっちゃ好きすぎる人がさ、とんがりコーンを開発した説。形めっちゃ似てるね。節っぽいやん、節っぽいやん、とんがりコーンって。なんか、
いや、でもあれはとんがらせたかったから
かな。 それがアイデンティティやな。ちょっとこの話をすると結構遠くに行ってしまいそうやから元に戻ってきます。でもこの料理3つの後に1時間ぐらい焚き火を見て、その後コーヒーとデザートをいただきましたね。
なんか料理、米料理の話に戻るけど、うん、それぞれ一皿ボリュームが結構あって、うん、でこれを2人でシェアしてまあお腹いっぱい
みたいな
ぐらいの量、
うん、なんか来る時は誰かと2人以上だね、うん、3人で一皿シェアでも十分楽しめる。
でも1人で行ったことあるけど、うん、1人で行ったらまあ、好きなもの頼んでくれたらいいようにしますよって言ってくれる優しさを持ち合わせています。ホベルさんは、
ホベルさん、すごいよね。あの笹山、お店の近くに住んでるのかな、
多分そうだと思う。
結構東京ではお目にかかれないときめきレストランでした。
ロケーションもそうやし、味のレベルもかなり高い、
うん、すごい、
もう、
もう結構来てたお客さんでも、こう東京で飲食が変わってた方とかが食べに来てたりとか、うん、ねえ、
あとね野菜がね、うん、美味しい、
美味しい、
美味しい、
美味しい。
有機野菜の農家さんの毎朝届けてるのかな、毎朝じゃないかも、うん、結構近いところにあるから届けてるって言ってて、新鮮、
新鮮、
美味しい、
美味しい。
でデザート、
あ、デザートね、
デザートも美味しいんですよ、うん、これが
デザートは、え、前行ったの、いつ一人で行ったって言ってたのは
去年の5月。
一緒？
変わってた、ね、変わってるのもあった。
デザートは？
デザートは？でも、覚えてないけどレアチーズケーキはあった。何ソースかは分からないんだけど、
なんか今の季節だからか、甘夏とかね、
発作が季節なので、紅発作のクレームブリュレ、レアチーズケーキ、甘夏ソース。
なんかせっかく来たらやっぱりご飯だけじゃなくてデザートもっていう欲が出ちゃうね、うん、結構こうせっかく来たからゆっくりしてってくれたらいいよって言ってくれるのもありがたいね、う
んうん、ね、そう、なんか他にも いろいろお店行こうかなって思ってたけど、うん、ずっとホベルさんにいた、うん、1日、
うん、え、何時に着いたっけ。
1時半、もう行ってないかな、
うん、
1時半ぐらいかな。
で夕方
5時ぐらい
までいたね。何をしてたわけでもないけど、こう桜がひらひら舞ってるの見て、ご飯ゆっくり食べて、うん、焚き火に1時間当たって、
ね、そこに焚き火を見ながら、うん、その場に合わせた人とおしゃべりしたりとか、うん、
楽園、
そう、そう、その焚き火、うん、できるような外というか、まあ、お庭みたいなお席があって、それとは別に屋内の席もちゃんと用意されてて、
カウンターと大きいテーブル、
そう、
合わせて結構な席数、20席あるんじゃないかな。
外の、
外で
お庭も入れて、
うん、
あ、お庭も入れたらあると思う、あるね。3人とか4人とかそれぐらいで来てる人も多かった。
お子さん連れも何組かね、うん、いらっしゃったね。いやー、笹山はすごいね。
笹山はすごいね。
文化
るのがすごい良くて、やっぱりこう美味しいっていうのと、うん、なんか緑に触れるみたいな、
うん、美しい、
うん、
美しい、
それを全身で体験できるのはすごい他にはないかなって思う、
うん
う
ん、はい、じゃあ今日はこんな感じですかね。
コーヒーも飲み終わったし、そろそろ行きますか。
行きますか。じゃあごちそうさまでした。
ありがとうございました。